今日は詩篇73編、そして黙示録1章から、共に分かち合っていきたいと思います。みんなで祈って始めていきましょう。主よ、アレリア、主よ感謝します。主が私たち今日も御言葉を語ってくださり、私たちに慈しみと憐れみを注いでくださることを感謝します。主が私たちに本当にイエス様の十字架の血潮で洗い清めてくださり、その豊かな油注ぎを注いでください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は詩篇73編と黙示録1章から共に分かち合っていきたいと思います。73編の1節、誠に神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。このようにですね、主は私たち選ばれし民、そしてイエス様の十字架の血潮によって洗い清められた神の人たちに慈しみと恵みと憐れみを注いでくださいます。慈しみ深く、恵み深く、その憐れみは常しえまで。だけれどもそういうふうに感じない時があります。しかし私自身は、この私がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。もう誇り高ぶり、悪者は栄えてうまくいっているように見えるのに、神の人たちはいつも苦しみ、その苦しみの中にあるように見えるからです。その彼らの先には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。そのように人々が苦労するとき、彼らはそうではなく他の人のようには打たれない。そのように何かもうすごくうまくいって、もうこのどんどんどんどんこう栄えているように見えるわけですね。そしてそれゆえ傲慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざきり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天にする、その舌は地を行き巡る。それゆえその民はここに帰れ、豊かな水は彼らによって飲み干された。そして彼らは言う、どうして神が知ろうか、意図高方に知識があろうか。そのように神様を気にしない、そのように神様はおられないみたいな、そういう感じの人たちがうまくいく、そしてもう何かこう高ぶって生きているわけですね。だけれども、この終わるものとはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。この神様を信じる人たちはもういつも主に従いたい、主の御前で清くこのようにありたいというふうに生きているのに、それに報いがないように思えるわけです。一日中打たれ同士で、朝ごとに責められ、もしも私がこのまま述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。そのように一日中打たれ責められる、もう本当に昼も夜もこのように責められる。だけれどもこの16節に、私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。このように主の奥まった部屋、主の栄光の中に入って初めて、ああこの世の満足よりももっと素晴らしい主の栄光があることを知りました。そのようにもうこの世の富、この世のもの、この世の快楽、こういったものでいくら満たされていくら潤っていても、だけれども神の聖所に入った時に私たちは新しい次元を知ることができます。そのように主の栄光があって、主の臨在の中で本当に守られて、その中で潤されて、その中で癒されて、その中で励まされて、環境がどれほど荒れ狂っていたとしても、主の栄光の中で私たちは守られることができま ます。そしてその神様がいないとか神を無視するそのような人たちにはそのような栄光、そのような臨在、そのような守りがないわけですよね。だけれども誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。この世のものは一時的なもので、主の栄光は永遠に続くものです。そのように私たちがいくらこの世のもので安定をしたとしても、だけれども私たちが永遠の主の栄光の中に入っていなければ、それらは全部虚しいものだということを知ったわけです。まことに彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よ、あなたは奮い立つとき彼らの姿は蔑まれましょう。そのようにこの世が頼っているすべてのものが今から揺り動かされます。全部のものが揺り動かされ、本当に主の御言葉だけが固く立つ、主の栄光だけが固く立つようになります。そしてこの何ですかね、この私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。このように主が助けてくださらなければ私たちは生きることができない。主がその私たちの共にいてくださらなければ、全く全てのものが虚しい。そのようにあなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。そのように私たちを栄光の中に入れてくださる主の栄光が本当の価値があるものです。だけれども私たちはこの世の富、この世の快楽、この世の繁栄を見ながら、なんで神様をバカにしている人たちだけがこんなに全てうまくいくのか、そのように思うかもしれない。だけれども私たちが主の聖所に入るとき、私たちは新しい領域を体験することができます。今日も主の聖所の中に、主の施政所の中に、主の栄光の中に大胆に進んでいきます。そのように私たちがこの主の栄光の中に私たちを導き入れてくださる、私たちを主の栄光の中に受け入れてくださる。天ではあなたの他に誰を待つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは尽き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。このように主が私たちの心の支えであり、守りであり、本当に主が私たちのために戦ってくださることが一番の平安であり、一番の富であり、一番の祝福です。それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。神様から遠く離れているもの、その人たち、神様を求めないもの、その人たちはいくらこの世でうまくいっているように見えたとしても、それは一時的なものであり、今から本当に主が立ち上がる、主が雲に乗って来られます。その前兆として本当に全てのものが揺り動かされる。私たちが期待している、私たちが希望を置いている全てのものが揺り動かされ、唯一主の御国、主の御言葉だけが永遠に残ります。だから本当にこの私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。主の近くにいることが私たちの一番の幸せであり、主を酒どころとする、これが一番の平安であり、もうすべてのもの、天の万象が揺れ動く中でもう何も私たち頼ることができません。お金も意味がない、有名なのも意味がない、もうすべて権力も何にも意味がない、 そういったものは全部滅び去るものだけれども、唯一永遠の主の栄光だけが残るようになります。それを心の支えとし、それを命としている人だけが最後に本当に守られ、そして主の栄光を見ることができるようになります。だから主が雲に乗って来られるからです。黙示録一章を見てみると、その時が近いと書いてあります。黙示録一章を見てみましょう。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わしてこれをしもヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証し、すなわち彼の見た全てのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。このようにですね、いつも主が来られる、主が来られる日が近い、そのように思っている人は幸いである。どうせ私たちイエス様が雲に乗って来られなくても、私たちの命の限界というものがあります。だからどうせ主に会いに行くなら、だったら私たち主と会う日は近いと、そのように思って生きる方がいいということですよね。それが幸せということです。だから私たち主の御言葉に心を留め、本当にその言葉が成就する、この神の言葉とイエスキリストの証、それが成就することをいつも心に留めている人は幸いである。なぜならその時がどうせ来るからです。この世の終末があって、私たち個人の終末があるといつも教えていただいています。だから本当にこの世の終わりがまだ来ないから飲んで食べようではないか、そしたら明日お前の命は取り去られるのだって言ったらもう終わりです。どうせ私たちは永遠の世界に向かって今生きていっています。だから私たちがそれを心に留めている、それを御言葉を朗読し、それを聞いてその書かれていることを心に留める人々が祝福された人たちです。心の貧しい者は幸いである。天の御国はその人たちのものである。それが神の聖所に入った時に初めて分かるんですね。あの人は私よりもっと給料がいいとか、あの人はもっと有名だとか、あの人はもっと世の中で成功している、そんなのは全部意味がないんです。なぜなら時が近づいているからである。私たちは主と出会うその日が今近づいています。世の終末的にもそうですけれども、私たち個人にもどうせ主と会うその日は来るからです。だからそれを私たちこの2000年前にですね、ヨハネにこのように書かれたことは、いつもそのような思いで、いつも主の御言葉を聞いてそれを心に留める人々となりなさい。そのようにいつも時が近づいている、そのような思いで生きなさい。2000年前のクリスチャンにもこのようにいつも彼らはイエス様が今日来られるかもしれない、そのような思いでいつも生きていました。なぜなら自分たちが殉教してイエス様にもうその日会うかもしれないからです。だからいつでもこのような思いで生きている人々は幸せです。もう他の人を見て、世の中の人はもうなんであんな油ぎってるんだとか、もうドロドロ油ぎってるみたいな、そればっかり目に、そればっかり意識を見て、ああやっぱり神様を信じて心を清くし主に近づくのは何にも意味がないと、それじゃないんですね。私たちがいつも主の御言葉を目に留め、それを書かれていることを心に留める人々が本当の祝福された人たちです。時が近づいている、その意識を持ちなさいということです。もういつでも私たちは主に会う準備ができています。主が来られる、主が来られる、それもいいですけれども、私たちが主に行く可能性だってあるわけです。いつだってその準備ができています。だから時が近づいている、これを これを思う人たちは幸せである。なぜなら主に出会う準備ができている。私はイエス・キリストの十字架の血潮によって洗い清められたことを感謝します。今日主と出会っても、主よ、あなたがよくやった、良い忠実なしもべだ、あなたは小さいことに忠実だったので、あなたに多くのものを任せよう、そのように主と会う準備ができている。そのような人々は幸せであり、その人は祝福された人々です。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今いまし、昔いまし、後に来られる方から、また御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。私たちをイエス・キリストの血潮によって私たちをあがなってくださいました。私たちを主の王国、主の宮、主の家、主の住まいとしてくださいました。そしてこの祭司としてくださり、私たちをキリストに栄光と力、その栄光を私たちが体験できるようにさせてくださいました。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかりアーメン。このように主が来られる日があるということですね。そして私たちが主と出会う日があるということを心に留めるものは幸いである。このように2000年前のクリスチャンたちもいつもイエス様、今日あなたが来られてもいいように目を覚ましていなさい、これがイエス様の教えでした。このように生きなさいという、あなた方が、これがあなたに語られていることか、あなたの次の世代、それもしくは世の終わりに語られていることなのか、ペテロが聞いた時に、それはあなたには関係ないと、あなたはいつも目を覚ましていなさい。そのように生きることができれば、あなたは天国に向かって生きることができる。ああ、じゃあヨハネはどうなんですか。ああ、じゃあパウロはどうなんですか。そのようなことではない。あなたの使命を全うしなさい。そのようにあなたに与えられているデスティニーを全うし、いつでも主の御前で、主のために、主にするかのように生きる。これが幸せである。まあ、このように言ったら、あまりそのように危機感やそういうものが、ちょっと緊迫感が薄れるので、イエス様は今日私があなたのところに行っても、盗人が家に来る、そのような気持ちでいつでも目を覚まして、天に向かって生きていきなさい。そうすればあなたは幸せと平安と恵みとで満たされて生きることができる。なぜなら主に集中して生きることができるからです。世の煩い、世のこの問題、そういったものを手放し、主よ、あなたの御手に主よ全てを委ねます、主に信頼します、そして主に向かって私たち集中して生きていくことができるように、聖霊様助けてください。心が主で満たされて、本当に潤されて、本当に油注ぎを体験し、主の御顔を仰ぎ見ることができる。これが人間にとって一番の祝福である。今日主が来られても、今日主に会ってもいいかのように、私たちは生きることを主はお勧めしておられます。いつも他のことに集中し、それに集中して生きると、私たちがいつも何か不満があったり、あの人は、この人はいつも比べて、そうじゃないんです。私たちが永遠に生きておられる主に、God, you are the, you are my feelings, you areMy peace, you are my glory. 本当に主に栄光、主に集中していくとき、それが神の聖所に入ったとき、 私たちはそれを悟ることができます。だから今日本当に主が私たちを主の聖所へと誘ってくださっていることを感謝します。神である主、今今し昔今し後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である方が私たちと共におられる。このような幸せがあるでしょうか。このような祝福があるでしょうか。これよりも素晴らしいことがあるでしょうか。主よ、あなたもう千日よりも一日主の栄光の中で住む方がはるかに素晴らしい。この一つのことを私は切に願い求めます。そのようになっていくわけですね。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にあるイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。もうヨハネもこの使命が全うされるまで、もうあらゆる拷問、あらゆるもう殺される、そのことを体験しました。だけれどもヨハネには使命があった。もうイエス様に今会いたい。だけれどもイエス様は、いや、あなたの使命を全うしてきてから来なさい。そのように語られたわけですね。もう伝説でこの書いてあることは、このもう槍で突き刺してももう燃えるそのこの熱湯の中に入れてもヨハネは死ななかったというふうに書いてあります。そのように何をしても主が本当にライオンの穴の中に入れられても、その獅子のこの7倍熱い火の中に入れられても、主が来なさいと言われなければ、私たちは主のところに行くことすらもできないんですね。だけれども本当にヨハネもそうでした。ヨハネも本当にこのパトモスの島に流されたのは、ヨハネの黙示録を書く使命があったからです。だから私たちにデスティニー、使命が、主の使命が与えられていることを心から感謝します。そのように私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、夏の教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サレデス、フィルデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私にかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。このように聖所に入るとき、主の栄光を見るとき、私たちは本当に創造主によってのみ私たちは満足することができます。人の子が見えた、人の子の栄光が現れた。その頭の髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手には7つの星を持ち、口から鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私たち日々太陽の光を見ながら生きるようにされています。それは神様を知らない人たちにとっては暑い、もうなんで今日こんな暑いんやろ。だけれども聖書の御言葉には、主の御顔がその太陽のように輝いている。だから私たちは太陽を見ながら主の御顔があのように照らされていることを感謝します。それを思い描くことができるんですね。なぜなら聖書の御言葉には、主の栄光が太陽のように輝いていて、そして私たち主の御国に呼ばれるものは永遠に太陽のように輝く、それを思い描くんです。ああ、主の御国に行ったら私たち太陽のように輝くようになると、そのように書いてあります。そして主の栄光が私たちのうちに義の太陽のように燃えるというふうに、そう全部なぜそのように書いてくださっているのか、自然を見ながらでも主の栄光を知ることができる。ああ、そのような主の栄光が輝いているんだ、そのように思い描くことができるように自然界を作っておる。このように主のこの口から出るその声は大水の音、皆さんも川とか遊びに行ったら大水の音をブワーッと滝とかですね、聞いたことがあると思います。それを思って、ああ、主はあなたの御声がこのような大水の音のようにズワーッ って、そのように私のうちに今響いていることを感謝します。そのように全てのものは主の栄光のために、主の栄光の現れとして作られました。私たち人間でさえそうです。私たち人間も主の似姿に作られ、本当に主がどのようなお方なのか人をもって知ることができる、そのように語っておられます。全てのものは主を褒めたたえよ、全ての作られたものは主を褒めたたえよ、そのように作られているんですね。だからもう小鳥のさえずり、何を聞いても主よあなたに栄光がありますように、褒めたたえよ褒めたたえよ、全てのものは主を褒めたたえ、作り主を褒めたたえよ、そのようになっているわけです。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた、恐れるな、私は最初であり最後である、アルファでありオメガである。そのように最初であり最後であり、昔今し後に来られる方、そして今も生きておられる方です。あまりにもその栄光が恐ろしいので、もし死んだようになる、うわもう終わった、イザヤもそうです。主の栄光を見たとき、ああ汚れている私が主を 目と目を合わせて見てしまった、ああもうダメだ、そのように恐ろしいほどの主の栄光があります。その大いなる臨在の前で私たちは古いおののき、本当に主に礼拝せざるにはいられない、そのような大いなる主を褒めたたえる、そのように、でも生きているものであり私は死んだが、見よいつまでも生きている、また死とハデスとの鍵を持っている、そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ、なぜそれを書かれていることを心に留める人々、それを思い描くことができるように、それを本当に時が近づいている、その意識で生きることができるように、今日主にあっても私の心は平安です。なぜならイエス・キリストの十字架の父が私たちを罪からあがなってくださいました。それを主が私たちを主のものとしてくださった、その確信があるからですね。だけれども世のこと、この富の惑わし、いろんなことに目がいっているときにはそういったものが見えてこない、そういったものが重要に感じられない、だから何みたいな感じでなってしまう。だけれども今日私たちは主と会う準備ができています。できていますか？それが重要な質問です。私たち自分自身に問うべきです。今日時が近づいて、本当に今日主に会う準備ができている人は幸せな人たちです。今日イエス様が今日来なさいと言われても、主よあなたの御前に大胆に進み行きます、そのような人たちは本当に幸せであり心が平安で、本当にそれが一番大切、主の御国に向かって生きること、それが一番大切、ちゃんとした価値観を持って本当に主の御国の栄光のために生きている幸せな人たちです。だから本当にこの見たことあること、後にあることを書き記し、それをまた思い巡らし、それを心に留める人は幸せな人たち、祝福された人たちです。本当にこれがこの七つの職代、七つの教会、この御使いたち、そして七つのこの職代が七つの教会である、まあいろいろまた思い巡らすことができるように主はされておられます。今日私たち祈っていきましょう。私たちが本当にいつでも主に会う準備ができている、その人たちは本当に幸せな人たちです。私たちの目を信仰の創始者である、完成者であるイエス様に向けることができるように今日助けてください。主の栄光の中を生きることができる、私たちの心が主によって守られ、主によって支えられることができますように、聖霊様助けてください。みんなで主の名を呼んで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。本当に私たちが世の富、この世で成功している人、この世でこの潤っている人たちを見 見て生きていたことを悔い改めます。私たちが本当に信仰の創始者であり完成者であるイエス様に目を向けることが今日できたことを感謝します。これらのことを心に留めることができ、本当に時が近づいているその意識で私たち生きることができるように主を助けてください。イエス様と今日会うことができるそのような祝福された恵みと平安で本当に慈しみ深い主の聖女の中に入っている生活をすることができるように主を助けてください。